序言葉。序言葉は、万葉集に多用された技法で、使用方法も、後の時代より、はるかに大胆です。まずは良い例を持ち出して、紹介がてらに眺めてみましょう。その1。春されば、三草の上に置く露の、毛につつもあれば、恋渡るかも。春されば、三草の上に置く露の、けつつも我は恋渡るかも。読み人知らず。万葉集十巻、1908。春が来れば、水草の上に置かれた露が消えてしまう。そんな風に私の心も、消え入りそうなくらい、恋しさに苛まれているのです。この短歌は二つの文脈に分かれます。まず上の句の、
春されば、三草の上に置く露の、毛につつ。
それから下の句の、
毛につつも我は、恋渡るかも。
毛につつが二つの文脈の両方にかかります。ただし、どちらの文脈でも意味が同じなので、前に挙げた掛け言葉には当たりません。現代語訳に示したように、
梅雨が消えてしまう。そのように私もまた。
と比喩として捉えると、意味はつかめるのではないでしょうか。ただその比喩が、直接下の句の心情の例えというよりも、まずは、毛につつだけを説明するものとして存在し、毛につつを起点に、下の句の文脈へと移行することによって、二つの異なる内容に相関関係を持たせながら、一つの詩文を全うしている、序言葉を使用した甲斐もありそうです。次はむしろ、比喩でありながら、ちょっと失敗したような例をどうぞ。その2、そき板持ち、ふける板目の泡ざらば、いかにせんとか、わが寝そめけん。そき板持ち、ふける板目の泡ざらば、いかにせんとか、わが寝そめけん。読み人知らず。万葉集十一巻、2650。板吹きのために薄く剥いだ、そき板で拭いた板の合わせ目がうまく合わない。そんな風にうまく合わなかったら、一体どうするつもりで、私はあの人と一緒に寝ることを始めたのだろう。あまりにも生活感あふれる日常のことを序言葉にしたために、感じている思いが落語などでデフォルメされた庶民の発するもののように思えてしまう。ちょっと下卑で聞こえるのが傷ですが、同時にそれがユニークで、この和歌の面白いところでもあります。ここでは泡ざらばが、上の句の文脈と下の句の文脈の両方の意味を担っていて、それによって、
痛めが合わないように、この人と合わなかったら、
つまり、結婚してうまくいかなかったら、あるいは結婚できなかったら、という比喩を下の句に橋渡している。それで上の句はただ、あわざらばだけにかかる序言葉には過ぎません。けれども一つ前の、 奥露のと同じようにちゃんと短歌全体の意味の比喩として不自然でないものになっています。このようにある言葉の比喩ではありながら全体の意義の比喩として不自然でない序言葉のことを右心の序と言います。それに対して
燃えまくる俺のソウルの火残した赤点くらって追試だとこら。燃えまくる俺のソウルの火残した赤点くらって追試だとこら。いつもの彼方
赤点に決まっています。このように上の句の序言葉が赤だけを説明して全体に関わらない、なんだか関わっているような気もしますが、
水平線を染める夕焼けの赤点
とか分かりやすいものにはならなかったのでしょうか。とにかく全体の意義に関わらない序言葉を無心の序と言います。その3、港入りの足分け尾舟触りようみ、あが思う君に会わぬ頃かも。港入りの足分け尾舟触りようみ、我が思う君に会わぬ頃かも。読み人知らず、万葉集11巻2745。港にいる足を分けて進む小舟が、進むのに触りの多いように、いろいろと邪魔が多いために、私が思っているあなたに会えないこの頃です。これも同じパターンで、差し触りが多いというところで比喩が実体へと移し替えられているところで、なぜ序言葉が多用されるかというと、それはあるいは和歌が書き記されるものであるよりも、実際に口で唱えるものとして、まずは存在していたことと関わりがあるのかもしれません。次の和歌を見てみましょう。港入りの足分け尾舟触り尾を見、今こん我を淀むと思うな。港入りの足分け尾舟触りようみ、今こん我を淀むと思うな。読み人知らず、万葉集12巻2998。港入りに足分け尾舟触りようみ、君に会わずて年蔵をへにける。港入りに足分け尾舟触りようみ、君に会わずて年蔵をへにける。読み人知らず、万葉集12巻2998、遺伝。おおよその意味はつかみ取れるかと思いますので省略。先ほど取り上げた短歌と触り尾身までがほぼ一緒です。実は序言葉が多用された理由は、このようにある特定の言葉にかかる定型文のように、もちろんこのようなものは一部に過ぎませんが、序言葉が 使用されていたせいもあるのです。その利点はお分かりかと思われますが、例えば以前に見たこの和歌、いかぬあれを、今とか夜も角を刺さつ、哀れ和ぎもこ、待ちつつあるらん。ゆかぬ我を、今とか夜も角を刺さつ、哀れ和ぎもこ、待ちつつあるらん。読み人知らず、万葉集11巻、2594。この下の句を、先ほどの序言葉に合わせるだけで、港入りの足分けお船、触りを見、哀れ和ぎもこ、待ちつつあるらん。港入りの足分けお船、触りを見、哀れ和ぎもこ、待ちつつあるらん。あるいは、また別の和歌の、家人は、道もしみみに通えども、あがまつ芋が使いこぬかも。家人は、道もしみみに通えども、わがまつ芋が使いこぬかも。読み人知らず、万葉集11巻、2529。下の句を組み合わせるだけで、港入りに、足分けお船、触りを見、あがまつ芋が使いこぬかも。港入りに、足分けお船、触りを見、わがまつ芋が使いこぬかも。もう短歌ができてしまう。まるで、インスピレーションのかけらもない、人工無能の産物かと、呆れる方もあるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。まず私たちはあまりにも書かれた文字に慣れてしまっていますから、私が皆様に短歌を作ることをお勧めする時でさえ、つい何も考えず、書くことを前提に話を進めてしまっている。語り口調などと説明しながら、決して、
先に語ってから記しなさい。
とは進めない。それくらい私たちは書くことによって詩を生み出してしまっているのです。それでは今更ですが、書くという行為をやめて、目の前の対象物を前に、今すぐ即座に31字を唱えてみてください。
ちょっと待て。何言いやがんだ。急に振るな。びっくりさせんな。すっとこどっこい。ちょっと待て。何言いやがんだ。急に振るな。びっくりさせんな。すっとこどっこい。下こらかなた。
やれやれ。飛んだ集大です。あなたも所詮、その程度の男ですか。関わらない方が良さそうですね。放っておきましょう。さて皆様は、うまく語り尽くせたでしょうか。何かに記述するより、もちろんキーボードでも同じですが、口だけで詩を生み出そうとする方が、はるかに難しかったのではないでしょうか。その4。まして、一人で引きこもってならともかく、生活の場で状況に応じて和歌を唱えるとなると、 それらしく読むのは、よほど慣れていなければ、非常な困難が伴います。けれども、例えば、思いも乱れて死にそうだ、といった内容、即座に歌おうとしたとき、仮小物、思い乱れて死ぬべきものを、仮小物、思い乱れて死ぬべきものを、という表現があらかじめ非常手段としてストックされていたらどうでしょう。ある人はただ、お前のために命を残した、という簡単な内容だけを心に描けばもう、今がため命残せり、仮小物、思い乱れて死ぬべきものを、今がため命残せり、仮小物、思い乱れて死ぬべきものを、読み人知らず、万葉集11巻、2764。お前のために命は残しておいたのだ。子も狩ると乱れるように、私の思いも乱れた。死にそうではあったが、私は生きているのだ。そう、お前のために。と、体裁さえ整った和歌を立ちどころに読むことができますし、また別の男は、和ぎもこに恋つつあらずは、仮小物、思い乱れて死ぬべきものを、和ぎもこに恋つつあらずは、仮小物、思い乱れて死ぬべきものを、読み人知らず、万葉集11巻、2765。愛しいあの人に恋をし続けるくらいなら、子も狩ると乱れるように、私の思いも乱れ、もう死んでしまった方がましだ。と、即座に歌うことが可能です。もう一つ、別の例を見てみましょう。その後、玉勝間、島熊山の夕暮れに、一人か君が、山路小遊覧。玉勝間、島熊山の夕暮れに、一人か君が、山路小遊覧。読み人知らず、万葉集12巻、3193。玉勝間の枕言葉を掲げる島熊山。夕暮れの中、そこをあなたは一人で山路を越えているのでしょうか。この表現も、例えば万葉集の9巻に、朝露に濡れにし衣を干さずして、一人か君が山路越ゆらん。朝露に濡れにし衣を干さずして、一人か君が山路越ゆらん。読み人知らず、万葉集9巻、1666。あるいはちょっと言い換えて、伊勢物語の有名な和歌。風吹けば、興津白波竜田山、夜半に君が、一人小遊覧。 風吹けば沖津白波に立つ田山、夜はにや君が一人小ゆらん。とあるように下の句が類似の慣用句になっています。さらに冒頭の玉勝間は島にかかる枕言葉。どういうことかと言いますと、読み手はただ、島熊山の夕暮れに、と思いつけば、もう歌は読めるわけです。
なんだと？それじゃあ詩の価値すらねえぜ。誰でもできるじゃねえか。バイ、いつもの彼方。
そんなやじさえ飛んできそうですが、実際、覚えている枕言葉や慣用句と着想を混ぜ合わせて、その場で歌うなんて簡単にできそうだとは、私は思いませんけれども。万葉集の中の短歌に、妙に上の句と下の句のバランスが悪かったり、つまらないことを大層な序言葉で申し立てたものがあるのは、誰もが使用できる慣用的な言葉と自らの言葉がうまく噛み合っていないのが原因かもしれません。そうして慣用的な表現は歌社会の中で淘汰洗練され、優れたものが残されてきたもの。それだけで歌を分からしく聞かせることができるとっておきの表現になっていますから、例えば上句も下句もすべてを借用で済ませたとしても、優れた短歌の完成度というものは、つまりは歌社会全体の中から生み出された傑作ということにもなるわけで、なかなかどうして、すずめの涙ほどの表現にすら、自己顕示欲を発揮して、俺様の言葉に手を出すなと、わめき散らすような輩には、及ぶべくもないと言えるでしょうか。だから私たちも、もう少し自由に、他人の作品の一部なりを、借用したり、取り込んだりして、何か新しい表現を生み出せたら、それを相互に重ねていけたとしたら、個性などした、ちんけなまがいものより、素敵な歌ができるとは思うのですが、みんなそう思ったり、口に出したりするだけで、誰も実行しようとは思わないのでした。めでたし、めでたし。序言葉の使い方。すいません、つい勝手に終了してしまいました。序言葉がある言葉にかかる比喩に過ぎないのであれば、現代においても十分にその利用は可能です。むしろ、
現在は廃れた技法である。
なんて済ませて、せっかくの習字を闇に葬るような精神こそが芋虫です。成長してみたら結局はただの蛾で残念です。例えば、紅茶を飲んでほっと一息なんて言葉は誰でもつぶやけるような一休みの掛け声には過ぎませんが、3日前、 バーゲンセールでカゴに入れた紅茶を飲んでほっと一息。と紅茶を説明するだけでもう単価になります。これではあまり安っぽいのであれば、イギリスの友の手紙は小包みの紅茶を飲んでほっと一息。くらいに仕立てればそれほど不定裁には見えません。あるいはまた、坊やの手、離れていった赤い風船。までは着想が浮かんだけれど、どうしてもまとまらない場合にも、イチョウの葉、真似して開く坊やの手、離れて昇る赤い風船。イチョウの葉、真似して開く坊やの手、三日月慕う赤い風船。と、坊やの手にかかる比喩だけを念じて描き出せば、短歌全体が完成してしまう。つまり、本来の序言葉の用法というよりも、ある言葉にかかる比喩から着想を開花させる手段として、この序言葉というものは非常に便利なものなのです。もちろん、古の短歌を目指して、純粋な序言葉を仕立ててみても構わない。出来上がった短歌が、そのために歪になることなく、かえって詩情豊かに感じられたらそれでよいのです。まとめの課題。では、いくつかお題を出してみましょうか。最終的には本文に溶け込んで、序言葉でなくなっても構いませんから、その言葉にかかる比喩を利用して短歌を読んでみることにしましょう。ところで、あなたのノートブックはどのくらい埋められたでしょうか。そんな誰かを推し量るのも、つかの間ふりした愉快です。1。離れ雲、何々のように眺めていました。の何々に好きな言葉を当てはめ、離れ雲を食にして、何々にかかる序言葉を加えて、短歌を完成させよう。もちろん結句は、見ていたけれど、など、好みのものに変更して構わない。2. 夢を見ましたをもとに短い文章を作り、さらに夢にかかる序言葉を加えて短歌を完成させよう。それではこのあたりで今回は失礼します。最後の短歌を作ろうかと思いましたが、あまりにもキーボードを叩きすぎてちょっと頭がスポンジ状態です。仲間もどこかに消えてしまいました。続く。